藤沢歴史探訪のコーナー、今月は全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
とうとう最終週がやってまいりました。もうこの1ヶ月間にわたりましてモノレールの歴史から世界のモノレールの話まで、そして湘南モノレールの歴史についてご紹介をしていただいてまいりました。さあ5週目ということなので最近の状況もですねぜひご紹介していただきたいなと思いまして、最近どんな取り組みをしてきたのか、結構特徴的なイベント、そして事業を、ね、行っているということなので、最近の様子花香さんご紹介いただけますか。
そうですね、最近の取り組みで今僕的に大きいなと思うのが、鉄道好きなモノレース好きな方だと多分お分かりかと思うんですけども、当社今の5000系の車両の最新車両がピンクの電車でして、そちらを今ピンクリボン号として2016年の5月からですね新車と導入ともにデビューさせてます。でそのピンクリボンという意味は皆さんお分かりかと思うんですけども、乳がんの啓発であったり撲滅をする運動でして、アメリカから始まった活動で今日本全国各地で行ってますけども、それを最初に日本初の鉄道の名称としてピンクリボン号を走らせたことが一つのトピックスになります。
これも結構やっぱり話題になりましたし、ピンクリボンとのこのコラボレーションという、その湘南モノレールが走るということでもやっぱりちょっと私たちにとってもそういった意識がある乗り物なんだなっていうことと、やっぱそういった活動って一言ではないじゃないですか、はい、それがやっぱりその湘南モノレールとのコラボレーションが実現したというのは大きな取り組みですね。やっぱり
そうですね、最後の7編成目がピンクのラインが走るんだって話がありまして、そこでまあ当時のうちの電車整備してるものとなんかできないかなって話があって、でその時あピンクだからピンクリボンいいよねっていう話を彼にしまして、僕その当時その前からピンクリボン活動についてはいろんな宣伝とかのお手伝いしたので、まあそれをちょっと会社に提案して、そしたら会社の方もいいじゃないかってところでピンクリボン号として運行しました。でそのタイアップ先なんですけども、ピンクリボン活動をやってる団体さんいっぱいあるんですけども、たまたまあの当社が健康診断とか産業医でお世話になってる湘南記念病院があるんですけども、そこの土井先生って方がピンクリボン神奈川の代表を務めてらっしゃったので、ちょっとまずお声掛けをしたらもう喜んでいただいて、もうぜひやりましょうところでピンクリボン号を運行しました。でその時は鎌倉市の松尾市長も喜んでいただいて運行しました。でその後ピンクリボン神奈川さんといろんな形でイベントをやったり、いろんなお誘いがあってやっていく中でピンクリボン藤沢さんとちょっとお付き合いすることになりました。皆さんご存知の通りピンクリボン藤沢は朝倉美希さんが代表されてますけども、わざわざ当社に来てちょっといろいろ一緒にやりましょうところでお声掛けいただいて、ピンクリボン藤沢さんと共に活動することも増えている中、昨年の10月ですね、当社昨年が開業の50周年イヤーでして、で本当はさまざまなイベントを企画したんですけども、コロナ禍というところで全て中止になってしまって、ちょっと何ができないかなところでピンクリボン神奈川の方と相談して、ピンクリボン号も5年走ってるんでちょっとリニューアルしましょうって提案をしたら、あもうぜひやりましょうところ でその時にリニューアルのプランとしまして、今まで車両のラッピングがピンクリボン神奈川のシンボルマークだけだったんですけども、そこに車体にピンクリボン藤沢さんのマークも入れようということになりまして、そしてあとピンクリボンの鎌倉さんの方もピンクリボンのロゴがあるので、じゃあ藤沢と鎌倉一緒に入れちゃいましょうというところと、あとは今ピンクリボンの活動をやられてます鎌倉市さんや藤沢さんの関係する部署さんと、あとピンクリボン神奈川さん、あとピンクリボン藤沢さんの4社とコラボレーションをして、このピンクリボン号をもう大々的にピンクリボン乳がんの啓発であったり、乳がんを超えて人のウェルネスですね、もう健康とかそういったものも伝えるような電車にしようところで、車体ラッピングも増やして、車内には藤沢さん鎌倉さんをはじめ各社さんの広告をドア横に貼ったりとかして、今も元気に運行しております。
こういった活 動って本当に素晴らしいですし、こうやってずっと長く続けていただいているというのもやっぱり大きなつながりになっているということで、やっぱりそういったこのモノレールが走ることによって知らない人も意識してくれたり目にしてくれたり、でそこまたいろんな人のコラボレーションが広がっているということで、ね、素晴らしい事業、これからもぜひ続けていって、ね、いただきたいと思います。さあ、そして交通系 IC とかパスモードの導入ってこれいつぐらいからされてるんですか？
これはですね、本当に遅かったんですけども、2018年の4月の1日ですね、交通系 IC のパスモードを導入しました。それまでは例えば藤沢市の藤沢さんで行う10月の花火大会、大きな夢があるんですけども、その時に大船駅でもうすごい並んじゃうんですね。 IC カードがないからタッチして入場できなくて、切符だったり1日フリー切符を買わなきゃいけなかったんですけど、当時はそのためにもう100メーター以上の列ができてしまって本当にご迷惑をおかけしたんですけども、この交通系 IC のパスモードにしたことによって本当に利便性が高くなったので、この年を機に結構また乗降客も非常に増えて利便性も高まって、やっと鉄道らしいサービスができたのかななんて思っています。
こういった社会の流れにもやっぱ揃わなければいけないですしね、皆さんのためにということで2018年に導入されたということだったんですが、この年に大きなものが、ね、出来上がりましたね。
はい、はい、そうですね、2018年の12月ですね、1年半かけて工事しました湘南江ノ島駅は全面リニューアルすることとなりました。このリニューアルの内容ですけども、その前の湘南江ノ島駅はエレベーターがなかったんですね。あとエスカレーターも5階建てのビルなんですけども、なぜか2階から4階しかなかったところで本当に利便性が悪く、まあ、その駅にエレベーターをつけ、エスカレーターをつけ、その年の4月にまあパスも入ったところでバリアフリールートが完成して、本当に今らしい駅になったかなというのがあります。であとちょっとお楽しみを作ろうかなって会社でもみんなで話してまして、5階の改札を出たところにルーフテラスというのを設置しました。今はベンチもありまして、あとはルーフテラスから見る眺めですと富士山の眺めが良かったり、あと相模は天気がいい時には大島まで見えるルーフテラスになっております。であとはルーフテラスにですね、富士山がよく見れるところで今1日10分に1回ですけども富士山の動画を自動アップすることを今ホームページでずっと行ってますので、まあ、もし江ノ島にお越しの際天気心配だったら当社ホームページで富士山カメラ見ていただけると今の天気が分かったりする、そんな駅です。
このルーフテラスはもう本当最高ですね。
そうですね、だいたい手前味噌ですけども湘南江ノ島駅の改札を出た方の8割以上の方がだいたいルーフテラスにお立ち寄りいただいて記念撮影をしたり景色を眺めたり、そんな風に楽しんでいただいて、であともう一つちょっと面白いものをこの全線開通記念に作ったんですけども、今湘南江ノ島駅の3階ですけども、今の5000系の1個前の車両500型の実際の運転台をベースにした模擬運転体験ができるシミュレーターも設置しました。こちらの無料で体験できますので、お越しの際は大人の方でも構いませんのでぜひご利用いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。この新しくなって外から見た感じもとてもおしゃれな感じになりましたし、中に入るとまたの木の感じもすごく気持ちが良くて、で開放的なんですけど、どんどん上に上がって駅に行くのに、ホームに行くのにどんどん上に行かなきゃいけない、でそう気づくと景色がいい、でそこでこうルーフテラスがあるとなると、なんてこの駅は素晴らしいんだろうっていう、もう開放的な、ちょっと駅に来たのを忘れてしまうぐらい気持ちのいい駅になりましたね。
そうですね、あと地元の方向けなんですけども、はい、高い高層ビルですので津波の避難所としても開放してますので、そういう時にもご利用いただければなと思います。
本当にこの湘南ならではのそういったね工夫もあったりして、すごく素晴らしい駅が誕生したということで、それが2018年です。皆さんにねもう愛される駅に、ね、生まれ変わりました。さあ1ヶ月にわたってですね、その全線開通から50周年を迎えているということで、ずっと振り返ってきていただいたんですけれども、田中さんからしてみてこの50年振り返っていかがでしょうか？
そうですね、まあ、実際には会社いて6年なんですけど、はい、この50年を今振り返るにあたって写真を編纂してるんですけども、資料を読んだり写真や映像とかを拝見したんですけども、まあよくこういった鉄道を50年前に作ったなっていうのは本当に心の底から感服しております。あと今後ですね、まあ、今50年経ちました、鉄道事業としてはまあたかが50年というのはいけないですけども、まあ、今後次の世代が事業継承して100年150年永続的にこのモノレール事業を継続できるようにしていければなというのが今思っているところです。
50年という歴史すごく長くて素晴らしいですけれども、またこれから先もずっと続いていくと、ね、いうことで、うん、皆さんのもう生活に密着し、そしてまた観光としても密着し、これからも本当にたくさんの方たちを運んでいっていただきたいと思います。さあ、この湘南モノレールの今後の展望、何かこう事業的なもので皆さんにちょっとお伝えできるものがあればいただけますか。
そうですね、おそらくイベントとかになると思うんですけども、はい、計画しているのは、来年の1月ですね、NHK の大河ドラマで、鎌倉殿の13人が放映されます。で、今、鎌倉市さんともいろんな形で何ができるかとか、協議会を作って企画をしてますけども、そういったところで、鎌倉殿の13人を目的に、鎌倉に来られた方も、ぜひ湘南モノレールを使って、湘南江ノ島駅に降りて、藤沢市の方で遊んでいただければな、みたいな、地域の周遊、活性化、まあ、あとはもうこのコロナ禍ですので、あまり混雑とか気をつけて人流とかの抑制とかもしながら楽しめるような企画ができればなと今計画しています。
ドラマとかでもパッと映ると、わっ湘南モノレールだってやっぱり分かりますしね。それだけやっぱり地元を密着しているといったところで、本当に1ヶ月間いろんなお話を聞かせていただきました。さあ、本当にたっぷりと1ヶ月間お話を伺ってきたんですけれども、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて花香さんからメッセージいただけますでしょうか。
はい、そうですね、湘南モノレールはこれからもですね、皆様に愛される鉄道会社になることと、あと本当に安心安全な運行を継続して皆様にご利用いただければと思っておりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
さあ、本当に1ヶ月間歴史、そしてその湘南モノレールの魅力についてご紹介していただきました。今月は全線開通50周年湘南モノレールの歴史をテーマにお届けしました。1ヶ月間にわたってご協力をいただきましたのは、湘南モノレール株式会社総務部広報課長でいらっしゃいます花香さんでした。1ヶ月本当にありがとうございました。
本当にどうもありがとうございました。